説教、公平と正義のある平和。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。では早速今日の御言葉を一緒に見ていきましょう。今日はエレミア書の33章のところですね。エレミア書をまた今月は続けて一緒に読んでいますけれども、状況としては一節に書いてある通りですね。主の言葉が再びエレミアに臨んだ。この時彼はまだ獄舎に拘留されていた。牢屋に入れられているエレミアがまた神様のメッセージをみんなに伝える、そして私たちにも時と場所を超えて伝えてくれている、そういうところですね。エレミアを通して神様が語ってくださってます。で、先ほど読んでいただいて、なんとなく漠然と内容をご理解いただけたと思います。要はですね、この後国は滅びるんです。今最後の王様ゼデキヤの、王宮の牢屋に閉じ込められてますけれども、この後エレミアが今まで正直に言ってきた通り、神様が予告した通り、みんな結局悔い改めなかったので滅んじゃうと、それが起こります。でも、今日の主題はもう一回回復の時があるんだよ。本当にこの預言書を読んでると、神様がね、これから滅びが来るって書いてあるところもたくさんあるから、なんか怖いなって思うこともあるんですけど、それと同じかそれ以上に強烈に、でもまた回復が来るんだ、でもまた回復が来るんだって、そういう約束をたくさん神様語られるわけですよね。今日の箇所もその一つだと思います。で、そしてこの回復の約束というのが、単にね、この旧約聖書の民、またユダヤの人々っていうだけじゃなくて、私たちみんなに今日も語られている、そういう約束なんだなっていうことを、最初に心に留めて聞き始めたいと思うんですね。ちょっと2節3節読んでみましょう。よろしいですか。33章の2、3、開いている方は一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。主はこう言われる。創造者主、すべてを形作り確かにされる方、その皆は主。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせるって言ってますね。神様がここで語るメッセージは創造主としてのメッセージなんだって。どこかの限定した、人じゃなくて、時や場所に縛られるメッセージではなくて、創造主として作られたここにいる私たち一人一人、私たち一人一人に語られている、そういう回復のメッセージでもあるんだ。そのこともぜひ最初に心に留めて、あ、今日も神様私に語ってくださってるんだな、そう思って今日のメッセージを受け取りたいと思います。特にこの回復のメッセージの中で、これもですね、時を超えてですよね、旧約聖書の約束だけではなくて、イエス様の約束、イエス様の救いやイエス様の平和っていうことについて語られているので、それを私たちは受け取りたいと思います。はい、じゃあ前置き長くなりましたけれども、一緒に読んでいきましょう。まず最初に注目したいのが6節の言葉ですね。で、その後10節11節も見たいので、ちょっと飛びますけど、まず最初6節読んで、その後ちょっと長いんですけど10節11節をご一緒に続けて読んでいきたいと思います。じゃあまず6節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復等をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。はい、とりあえずここまでにしましょう。まず今日、最初に注目したいことは、この6節の言葉ですね。神様はこの後滅びは来るんだけど、でももう一回この都に癒しと治癒と回復等をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。これが主題ですね。誠の平和を神様は私たちに与えてくださるんだ、こういうふうに言っています。で、その前にですね、今読んだところには私最初気になったところがあるんですね。それ何かというと、癒しと治癒と回復とをもたらすっていうこの言葉です。ちょっと一回冷静になって考えてみてください。皆さんどう思いましたか。癒しと治癒と回復とをもたらす、癒しと治癒と回復とをもたらす、これ私読んで最初にちょっと疑問に思ったんですよね。癒しと治癒と回復って同じじゃないってどう違うのと思って、癒しと治癒と回復って、細かく違うのは分かるけれども、ほぼほぼ同じことを3回言ってるのかなって、そういうふうに思ったんです。 で私は気になったんでここから、ちょっと準備をスタートしていったんですけれども、改めて癒しと治癒と回復って何かなと思って、ヘブライ語の、ね、最初の言葉を確認してみたら、あんま同じじゃないんですね、ここでは、ね、こういう訳し方をされていますけれども、言葉そのものはどんな意味かなって考えてみると割とこう、色の違う、いろんな言葉でこれ表現されているんです。まず最初癒しって訳されているこの言葉は、直訳をすると長い命という意味なんですね。長い命をあなたにもたらすんだってこういうふうに言っています。で例えばこの言葉は、細かいことですから聞き流してもいいですけど、10回の中であなたは父と母を敬いなさい、そうすればあなたはこの土地で長く生きることができる、言われているこの長く生きることができるってこの言葉とね、基本的に同じような言葉です。だから長い命っていうのが最初にもたらされるんだよって言ってますね。で次出てくる治癒っていう言葉です。この治癒っていう言葉は、そのまま言えば健康ってことですね。健やかさっていうことです。私はあなたに健康をもたらすよ、あなたに健やかさをもたらすよってそういうふうに言ってるんですね。で最後回復って書いてありますけれども、この回復っていう言葉は、そのまま言うと、癒すということですね。最初に出てきたのとかぶっちゃうじゃんってことですけど、だから似てる言葉なんです、どうしてもね。癒す、ヒールっていうことですね。あなたを癒しますっていう、そういう表現が、ここで、言われているわけです。長い命、健やかさ、そして癒し、これがもたらされるときにあなたに平和がある、こういうふうに言ってるんです。今日はいろんな種類の平和がね、神様によって語られてイエス様によって与えられているんだってことなんです。その最初の一点はこの長い命、健康、回復、癒し、そういう平和なんだよということなんですね。それが誠の平和の土台だということです。で私はですね、ここ読んでまず最初に連想したところがあります。ちょっと何か挟んでおいていただいて新約聖書を一緒に読んでみたいと思います。また戻れるようにしていてくださいね。新約聖書ヨハネによる福音書の14章の27節をご一緒に見てみましょう。ヨハネによる福音書の14章の27節のところ、一緒に読んでみたいと思います。ヨハネです。ヨハネによる福音書の14章の27節、手元の、日本語の新共同訳聖書だと198ページに当たると思います。はい、では読んでみましょう。27節ですね。ヨハネ14章27いきます。せーの。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなと言っています。ここには共通したことがあります。イエス様が与えてくださる平和、それは世が与えるものとは違うんだよって、そういうふうに言っています。世が与える平和っていうのはですね、部分的だったり一時的だったりしますね。逆に私たちがね、いろんなことで平和を脅かされます。大きな悩みがある、大きな抱えているものがある、それがね、一旦解決されればちょっと平和が戻ってきますね。この問題が片付いた、この悩まされていることが終わった、ちょっと平和が来る。でもまた違う問題が出てきたらまた平和が崩される、これがね、世の平和だと思います。ところがイエス様がくださる平和はそういうのとは違うよって、最後の晩餐でイエス様がこういうふうにおっしゃっているわけですね。でじゃあイエス様がくださる平和って何かっていうと、それはですね、長い命、健やかさであり、また癒しがある平和なんだって、そう言えると思います。皆さん、イエス様がくださっている長い命って何だと思いますか？これはですね、もうパッと思いつくあれなんですよね。なんとなく思いついていると思います。イエス様がくださっている長い命って言ったら、もうこれは究極的に永遠の命なんですよね。イエス様は私たちに何をくださっているかって、それは永遠の命を約束して与えてくださっている、これがまず私たちの平和の最初の土台だっていうこと、これを覚えたいと思うんです。実際問題として、私たちがですね、平和を脅かされるときって、その一番大きい要因の一つは死だと思うんですよね。あるいは存在の不確かさですね。もう未来が描けなくなること、死の恐れがあること、 この先がないと感じること、これがですね、私たちの平和を平安を脅かす大きな要因だと思います。しかしイエス様は御言葉を通して、その、十字架と復活を通して私たちに何を約束してますか。あなたは永遠に生きるなんですよね。あなたは損なわれることがない、あなたの存在は決してなくなることがない、あなたは永遠に私と共に生きる。これがまず聖書が約束している命、平和、その土台だということですね。もちろんですね、今日は、このちょっと名前が出てこない、敬老のねお祝いのこともあるので、この地上で長く生きるというそういう恵みももちろんありますね。本当にそれ恵みだと思います。私もこの教会生活をしていく中で、たくさんのね、長い、この地上でもね長い命を与えられて、その恵みのうちを歩んでいる皆さんを見て、はあ、本当に恵みだなって思います。でもそのこの特にね教会で皆さんが味わっている恵みは、ただこの地上で長く生きているからっていうだけの恵みではないですよね。もうここにいる皆さんもまさしくそれを明かしていると思いますね。何しろその先まである希望があるって、その中を長く地上も歩んでいる、そういう恵みだと思いますね。ただただ長く生きてそれが辛くなるような、そういう恵みではないって、まあコヘレトの言葉でも言ってますね。あなたの創造主をあなたの若い日に覚えなさいって、年を重ねることに喜びなんかないって言い出してしまう、その前にあなたは創造主を覚えなさいって、それはなぜですか。神様は永遠をくださるからですよね。その先も損なわれることのない私たちの命が与えられているから、だからこそ長く生きることにまだなおさらに大きな喜びがあるって、まあ、そう言ってるわけですよね。まあ、それが私たちに約束されているわけですね。しかも今日のエレミア書では そこには健やかさが伴うって、そういうふうに言ってるわけです。これはですね、単なるその体の健康さっていうだけではないですね。もちろんそれが損なわれることだってある、でもそういう問題ではないんですよね。ちょっとエレミア書戻ってきましょう。先ほどの33章の10節11節あと読みますって言ってたところ一緒に読んでみたいと思います。エレミア書33の10、11をご一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。10、11、せーの。主はこう言われる。この場所に、すなわちお前たちがここは廃墟で人も住まず獣もいないと言っているこのユダの町々とエルサレムの広場に再び声が聞こえるようになる。そこは荒れ果てて今は人も住民も獣もいない。しかしやがて喜び祝う声、花婿と花嫁の声、感謝の供え物を主の神殿に携えてくる者が万軍の主を褒めたたえよ、主は恵み深くその慈しみは常しえにと歌う声が聞かえるようになる。それは私がこの国の繁栄を初めの時のように回復するからである。こういうふうに言っているんですね。まあ、ここには前回ですね、畑買ってね、そして畑買うのなんでかっていうとね、そこには将来がね描けるからだっていう話しましたけれども、同じように書いてありますね。このあとここは荒れ果てるって、もう何も残んなくなってね、もう何にも残らない惨めな場所になるって、だけどそこにまた花嫁と花婿の声が聞こえる。前回のね土地買う話とつながりますね。花嫁と花婿が現れるって、そこにはまた未来が紡がれていくわけですよね。未来に希望を持てるって、将来があるって、そしてその中で万軍の主を褒めたたえよ、主は恵み深くその慈しみは常しえにと歌う声が聞こえるようになるって、この神様を賛美する声がつながっていくって、そういう生き生きとしたね命が回復していくって、そういうことが書いてあるわけですよ。で、私さっき渡彦美代子さんの証を聞きながら、わすごいなって、御言葉にめちゃくちゃリンクしているそういう証だなと思って、あ神様すごいなって思いましたけれども、まあ、美代子さんがね、まあ、心の健康を少し患ってしまったけれども、でも、神様の皆を褒めたたえますって言った時にそこにまた回復を感じたっておっしゃってましたけれども、まあ、それなんですよね。私たちの健やかさって、私たちの健康って、私たちも体も心も、病む時がある、 衰えを感じる時があり、また苦しさを感じる時、またそれにずっと向き合わなければいけない時ってあるんだけれども、でもなお私たちの与えられている平和の世と違うところは何ですかって、それは何か悪いことが起きないことではなくて、何か苦しみや悪いことが起こったとしても、そこになお喜びと回復と健やかさがあるということが私たちの希望であり、また平和なんですよね。世の中では健康寿命ということが言われますね。それは、ただただこう命が流れることよりも健康であることがね、私たちは望ましいって、そのことを言うわけですけれども、でも私たちに与えられているのは究極の健康寿命なんですよね。それは私たちの環境がどう変わったとしても、私たちの肉体がどう変わったとしても、それでもなお奪われることがない本当の喜びがある、状況や環境によらない本当にこの内側にね、湧いてくる健やかさや喜びがある、これが私たちの平和の源の一つだということですね。ただ長い命だったらそれ大変なんですよ。だけど永遠の命につながって、神様が与えてくださる喜びがあって、それはどんなに苦しくても奪われることがない、どんな紆余曲折を経ても変わることがない本当の喜びである、このことを私たちは与えられているということをもう一度信仰によって覚えたいと思います。またその平和はですね、癒しがあるんだよ、ヒーリングがあるんだよと言いますね。それはこの後話していくことにつながっていますけれども、その癒しっていうのは神様との回復ですよね。神様との関係の癒しですよね。主が共におられるという癒し、その中で私たちはどんな状況にあったとしてもなお平和がある、それを経験できるんだということ、これを覚えていきたいと思います。ちょっと長く話しちゃいましたけれども、まず第一のポイントは、私たちに与えられている平和の第一のポイントは、私たちはイエス様によって生き生きとした命が与えられているんだ、そしてそれは永遠に奪われることがない命なんだということ、このことをもう一度覚えたいと思います。よろしいですか。皆さんは生き生きとした奪われることのない命を与えられています。もう一度確認してほしいと思います。では戻ってきて、エレミヤ書の今度は12、13を読んでいきましょう。12、13節を一緒に読みたいと思います。ではいきます。エレミヤ書33章の12節13節、せーの。万軍の主はこう言われる。人も住まず獣もいない荒れ果てたこの場所で、またすべての町々で再び羊飼いが牧場を持ち、羊の群れを居壊せるようになる。山あいの町々、シェフェラの町々、ネゲブの町々、ベニヤ民族の所領、エルサレムの周辺、ユダの町々で再び羊飼いが群れをなして戻ってくる羊を数えるようになる。はい、こういうふうに言ってます。荒廃してね、国は滅んじゃうんだけど、また羊飼いがたくさんの羊を率いる時が来るよって、こういうふうに2つ目話しています。神様が与えてくださる誠の平和のその土台の2つ目は、存在の保証ね、長い命だけじゃなくて2つ目の保証は、羊飼いと羊っていう関係を与えられている平和ですね。私たちには羊飼いがいるっていう、そういう平和ですね。これが、私たちは一人ではない、いつも共にいてくださる羊飼いがいる、これが私たちの平和のその源だと思います。これもまた新約聖書のイエス様の言葉を見たいと思います。また何か挟んでおいてくださいね。次開くのはヨハニによる福音書の10章の11節から16節っていうところを開けてみたいと思います。新約聖書の186ページの最後ですね。186ページの最後のところ、ヨハネの10章の11節から16節のところを一緒に読んでみたいと思います。でちょっと長いんですけど読みます。で、ぜひですね、これイエス様が語っていることなので、味わい、じっくりとちょっと考えながら、イエス様が何て言っているか読んでみたいと思います。じゃあいきます。11節から16節読みましょう。せーの。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。 羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。はい、こう言ってます。とても恵み深い言葉ですね。イエス様が羊飼いです。皆さんの羊飼いはイエス様です。そしてイエス様はどんな羊飼いかっていうと、命を懸けてくれる羊飼いですね。まずあなたのために命を懸けて、そして置いてかないって言ってますね。偽物はね、置いてくよって。でも私は絶対あなたを置き去りにしないよ、そう言ってますね。命を懸けてあなたと共にいるからね、絶対守るからね、そういうふうに言って心にかけてくださっていると言っています。恵み深いですね。16節ではこの囲いに入ってないユダヤというね、民だけじゃなくて私たちのことですよ。簡単に言うとね、私たちのこともイエス様はちゃんと心にかけているよ。そしてあなたも私の言葉わかるでしょ、声が聞こえるでしょ、そう言ってるわけですね。イエス様が私たちの羊飼いですね。イエス様は私たちを置き去りにすることもないし離れることもない。これがまた私たちの平和の土台ですね。もちろん、長くね生きること、まあ、永遠のね私たちの存在保証される、これ嬉しいけれども、一人ぼっちじゃ悲しいですね。でもイエス様は絶対離れない。イエス様は私たちを一人にしない、孤独にしない、いつも共にいてくださる。これまた約束だと思いますね。ちょっと今は開けると時間かかるので開けませんけれども、有名な詩篇の23編では主は羊飼い、私には何も欠けることがないって言って始まりますね。そこでは羊飼いの神様イエス様、羊の私たち例えて歌われています。その中で私が好きなところは、好きになったところは、あなたの杖、あなたの鞭、それが私を励ますんだって、そういうふうに慰めるんだって言ってるところですね。何度か話してますけど、私は最初に、その箇所をね味わった時、なんでかなと思ったんですよね。杖とか鞭ってどっちかっていうと慰めではないっていうか、鞭っていうか、なんか痛そうっていうかね、あんまり、なんかピシピシバシバシやられて、羊飼いの人結構厳しいなって思っちゃったんですけど、まあ、そうじゃないってね後で調べて分かって、羊はまず視力とっても弱いで、暗くなったらねもう何も見えない、すぐ怖がって臆病だから、わーってめーって言ってもうすぐパニックを起こしちゃうって、だから羊飼いの杖と鞭が必要なんだってことですよね。たとえ崖のところ歩くとしても、危なくなったらピシッて、違う違う違う、危ない危ない危ないって神様やってくださるし、その羊飼いの杖がカツカツって音を立てて歩いている時に、あっちついていけば大丈夫なんだなって教えてくれる、ちゃんとそばにいるよ、暗くてもね寂しい時でも、でもちゃんといるからね、それをイエス様は教えてくださる、まあ、これがイエス様である羊飼いですよね。私たちはこの方が一緒にいつもいてくださるんだ、この約束にまた平和を持っていきたいと思いますね。私たちにはイエス様がいつも共にいて、絶対置き去りもされないし見捨てられることがない、このことをもう一度覚えていきましょう。じゃあ最後いきます。またエレミア書に戻ってきて、何度も行き来してすいません。最後の14節から18のところ、ちょっと長くなるので14節から16節を一緒に読みましょう。14から16を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え出させる。 彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。はい、このように言っています。まあ、ここでは、救い主の予言的な部分が、ね、出てきています。その日その時って言ってるのはいつかっていうと、これはイエス様が来られた時から今に至るまでですね、たった今です。私たちのこの時のことを言ってます。イエス様が来られてから変わることがあるんだ。その日その時何が起きる。ダビデの民に正義の若枝を拝出させる。まあ、これはですね、ちょっと説明すると長くなるので省きますけれども、まあ、簡単に言うとイエス様のことですね。ダビデのところから出てくる若枝って言ったらね、もうその表現から、聖書 の全体的なところから見ると、まあ、どうしても救い主の予言なんですよ。まあ、ダビデのラインに生まれてくるイエス様って、その日イエス様が来るとき、私たちには確かに平和があるんだ。それはどういう平和ですか。彼はイエス様が与えてくださるのは公平と正義をもって治める平和だということなんです。で、ここが、最後のポイントですね。イエス様が与えてくださる平和には公平と正義があるということです。で、これは一体どういうことかって言いますと、もうちょっとね、言葉、突き詰めて考えてみると、まずこの公平っていう言葉は、ま、裁きなんです。簡単に言うとどういう言葉を使われているかというと、裁きがあるって言ってるんですね。裁きがあるって聞いたら私たち普通は不安になるんですよ。裁きがあっても全然平和じゃないわと、やばいじゃないかと思うのが私たちですね。でもそうじゃない。そして正義っていうことは何か、まあ、聖書の一つのテーマですね。義ですよ。義なんです。裁きと義がある、そういう平和があなたに与えられるんだって、こういうふうに言ってるんです。はい、どういうことでしょうか。裁きと義がある平和。裁きと義があったらそれ平和じゃないんじゃないかな、私たち不安だな、裁かれるってなったら私たちやばいぞやばいぞってこうなるんです。でもそれが平和のもとになんだよって、こういうふうに言ってるんですね。まあ、ちなみにちょっとまあ先に言っちゃいますと、16節のところでエルサレムが安らかに人の住まう都となる、その名は主は我らの救いと呼ばれるって書かれてます。この主は我らの救いっていうのもね、この救いって言葉は義って言葉なんです。主は我らの義となるって、こういうふうに言ってるんです。エルサレムって言葉はですね、そもそも平和のもといっていう意味なんですよ。言葉として平和のもといに神の義があるって、こういうふうに言ってるんですね。じゃあこれはどういうことかっていうことです。はい、本当にこれが最後です。最後詐欺みたいになってきましたけど、本当に最後、新約聖書のローマの信徒への手紙の3章、開けてみたいと思います。新約のローマ3章、今日はちょっと、少しね、情報量が多くて難しいところですけれども、ローマの3章の23節24節を一緒に見てみましょう。なんで裁きとね、義があると平和なのかっていうことを見てみたいと思います。はい、では、3章、ローマ3章23節24節、多分277ページになると思います。277、23節24節を読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。はい、こう言っています。私たちは皆罪があります。もし裁かれるとしたら、誰も完全に白ではない、みんな滅びを招いてしまう、これが聖書が語っていることですね。だからさっき神様の平和にはね、裁きと義があるよって言われたら、本当に平和なの、ドキドキしちゃうな、絶対平和じゃないよって、怒られちゃうよって思う、まあ、そう言ったわけですね。その通りです。私たちは神様の前に、ね、立ってね、完全に私たち白ですよってなかなか言えない。でも24節ですよね。ただイエス様の贖いの技、十字架のことです。イエス様が十字架にかかってもうその裁きを受けてくださったので、代わりに怒られてくださったので、代わりにひどい目に遭ってくださって滅んでくださったので、神様の恵みでただで私たち何も別に良くないけど義とされるんです。あなたは良い、あなたは正しいって、そう言われるんですって、そう 言ってるわけですね。これが平和のもといです。私たちはイエス様によって、イエス様を信じる人はもう裁かれることがない。これが平和のもといの3つ目のポイントですね。裁かれる恐れがあるとね、平和じゃないんですよ。皆さんそういう覚えないですか？私子供の頃いっぱいありました。なんか悪いことしてバレてない時怖いですよね、親がいつ気づくかなって、あれ気づかれたら絶対怒られるんだろうなって、ハラハラドキドキするものですよね。そう、裁かれる恐れがあるからですよそんな怒られた方がいいですよ、そんなことしてたらね何の話かは知りませんけれども、まあ、なんかねいたずらしてこれ怒られるなってバレたら、そういうことたくさんある。でも神様はですね、私たちをもう裁かないって言うんですよ。なんでかっていうと、もう裁かれた人いるからです。代わりにイエス様が裁かれてるから、あなたはもう裁かれることがない。だからあなたは安心しなさい、平和だって言うんです。あなたは天国の門の前まで行って、もう恐れる必要はないんです。お前ダメだよって、なんでお前みたいなやつが入れると思ったんだよって言われないんです。皆さんはなんでかっていうと、イエス様が言われたからです。イエス様が代わりにお前は入れないって、滅べって言われたからです。だから私たちはイエス様をね信じて、そこに行く人は絶対に拒否されることがないんですよね。どうぞ入りなさいと言われるんです。ちょっとは怒られるということはないんです。ちょっとも怒られないって言うんです。なぜならもうイエス様が怒られているから。ちょっとは言っとくよ、それから入れとは言わないんです。あの放蕩息子のお父さんと同じです。ごくつぶしが帰ってきても、ただ抱きしめて我が子よと言って中に入れるんです。これ神様なんですよね。だから平和なんですね。私たちはもうあなたは恐れる必要がない、裁かれることを恐れる必要はない、この平和を私たちは与えられているんだということをもう一度確認して、平和に生きていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。私たちには誠の平和、それは世が与えるようなね、ちょっとしたもんじゃないですよ、本当の平和がありますよ。第一に、あなたは永遠の存在が約束されている、決してそれを損なれることはない、あなたは生きる。また第二に、イエス様が共にいるよ、絶対に置き去りにされたり見放されることないからねって、たとえ暗闇で見えなかったとしても杖と鞭があるでしょって、あなたは感じるでしょ、そのことを言ってますね。そして第三に、そこには裁きはもうないんだって、あなたはもう責められることがないんだ、この平和をもう一度確認して、この平和のうちを歩みたいと思います。では他にも自由に何か促されていることがあったら、しばらくそれぞれで祈りましょう。あります。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたの愛とあなたの平和をありがとうございます。 あなたが私たちに命を与えてくださり、また私たちを愛してくださり、片時も離れず共に歩んでくださると約束してくださり、またもう裁かれることがないということをはっきりと見せてくださったこと、ありがとうございます。どうぞこの平和のうちを歩ませてください。イエス様を信じます。どうぞあなたと一緒に平和のうちを生きるものとならせてください。今平和を失っているもの、今苦しみの中にあるもの、なおなおそれを超えるあなたの平和を与えてください。あなたが共にいてくださることを信じて御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。